おはようございます。
早いですね今日。
早いよ、うん、
いや歩いててでもなんか、うん、ようやくこう歩いてて白い息がこう、うん、出るようになりましたね。
なんか素敵な感じで言ってるけど、うん、もうそんな余裕ねえからもう眠いよ眠いし寒いし嫌だよ、うん、
今年一番早かった今日が。
あ本当、
うん、幸先いいわ。でも
まあね
ちゃんと行けたからさん心配だろうなと思って。
いや別に今日に限らずいつも不安だよ土曜の夜は。
そうか、うん、変わらない。
普通に変わらないよ
そうだ早い遅いとかじゃないもん。
関係ない関係ない、
はい、幸先今年一応一発目の、ね、収録というところで
そうだね
やっていきたいと思いますが、うん、今日は何日だこれ。1月
の
18日、うん、なんかちょっと余裕を持って早く起きたんですよ、
うん、
だからテレビつけてニュース見てたら、
うん、
今日明日あれらしいですよ旧センター試験。
あそう今何て言うんだっけ、ね、名前変わったんだよね。なんか
大学共通
テストみたいな、共通なんとかみたいな、ね、うんうん、あそうなんだ。
でここで、
うんうん、
問題です。じゃじゃん受験生が頑張ってる傍ら、
うん、
矢口さんも
あ負けらんない負けらんない僕も頑張んなきゃ
ひねる時間が、うん、これ知ってたらねごめんなさいね、
うん、
あの我々がセンター試験やってた時って、
うんうんうん、
国語数学理科じゃなんかごめんなさい6教科あるんですよ、うんうん、あったんですよ、
うんうんうん、
一次のセンター試験で受ける教科選べるんです
、はいはいはいはい、
今7あるらしいんですよ。
あ増えたんだ、
うん、その増えた1教科とは何でしょう
か。あそういうことね、
うん、
てかだから元々が何あったか分かんないからな
国語、
うん、
英語、
うんうん、
数学、
うん、
理科、
うん、
日本史あ、まあ、社会か社会で書かれるか日本史と世界史とかあったから
あれ元々何教科って言ってたっけ。6
ごめん6私ニュースで6って見たけど
じゃあ5だったってこと。元々は社会は1個なんじゃない。
そういうことか。
で選択で5個になるんじゃない、
うん、そうね、あそういうことか。あそうかさ数2とか数3とか
多分多分それ含めての社会なんじゃない。
国語数学英語、
うん、理科社会の5教科、うん、であと1個増えた。
1個増えましたね。これはでも難しいよ結構。
いやなんかねなんとなくその英語のなんかがちょっと増えたみたいな感じかと思ったんだけど、うん、今のあのカテゴライズと違うってことだ
ったね。あ違います違います、
うん、全く新しい、
うん、あ確かにな。そんな受験勉強で、うん、そもそもそういうのやってなかったな
と思
った、
うん、
そもそもない。
でもさ、うん、それってことは学校でもそれを教えてるっていうことじゃない、
うん、
高校ってね、
うんうん、我々が学生時代の時のもきっと教科書も分厚くなってるし、
ちょっと今2択ぐらいだからその、
うん、
やっぱ大事さが大事だよねというかそれを学ばないといけないよねっていう意識が高まって
る、うん、そういうこと
だと思うから、
そういうことだよね、うん、そうい うことだよね。
保険か道徳なんだよね
大事いつの時代も大事です保険と
道徳。分かった分かった、はい分かった、
はい、
倫理。
あ倫理ね、
倫理も大事、倫理観も大事やっぱこの時代。
そうだよね、より一層ね。
でも倫理って社会なの。倫理って社会なの？違うよね。
倫理、まあ、倫理の授業で扱ってたね。
てか倫理ってなんだよ。倫理って何を
説明できるもんなの？
倫理って何を習った？
道徳と倫理の違いがいまいち分かってない。
つるっぱげで後頭部に絆創膏を貼ってきた先生でしょ我々の高校でいう倫理の先生って。
そうそう。あれじゃだって
振り返り染めすっごいいい笑顔でなっていうあの人でしょ
軽音楽部のそう顧問でしょ。
ああそうだったんだ
っけ。そう
そっかそっか、
うん、
倫理
倫理なくてやんなくてい
いんだよ。やんなくていいんだよ言ってた倫理です、はい、
やんなくていいって言ってたんだよ
時代が違う。我々の時代は時代、
うん
うん、まあやった方がいいけど、
はいはいはい、
もっとやっぱ今、うん、倫理とか道徳観みたいなことが求められてる今だからこそ、
うん、
やっぱ道徳ってなんか高校でやった記憶そもそもないから。で倫理、うん、
なるほど、
うん、
正解はですね、
うん、
どうしようかな。タイトルコールの後にしようかな。ドキドキしてください、
うん、まあ、ってことで倫理じゃないんだろうなとは思ったけど
今日元気やっていきましょう。アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ。
アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ。
お互いの好きなことを山根宣言もやった
えどうも、高校の時に好きだった科目は日本史鍋です。
高校の時好きだった科目は美術とかかな。
美術ね。
別に美術がすごい好きとか得意ではない、すごい得意ってわけじゃないけど、うん、
でも時間割に入ってるとテンション上がる。
まあでもいわゆるあの書き書きよりもはさ、書き書きってないこの、あの板書してみたいな、そうそうそういうのに比べると、うん、いいかな。体育とかもちょっとめんどくさかったじゃん。
いや着替えるのがめんどくさ
い。そう、うん、まあ楽しい時もあったけど、うん、ね、プールとか言われた日にはさ、
うん、めんどくさいね、
ね、ちょっと今日行くかってなっちゃってたし。そうかな。
わしでもさ、いまだに夢でさ、うん、本当信じられないよ自分でも、
うん、
体育の単位落とす夢とか見るよ、
高校の、
うん、
なんで、
あの足りなくて日数が、
そんな危なかったことあるの？それで、なんか、あの、ま、デジャブ的な感じ？
いや、
なんか全くの
フィクション。ここで単位足りないなんて、うん、
ないよね、我々はね。全然記憶
ないけど、
そうだよね。
いまだに落とす夢。
なんで？
いや、マジ不思議すぎて、だってありえないじゃん。
ね、ありえない。
普通に考えて、うん、気づくでしょ、そこまでは、さすがに。
てか、そんな高校で単位落とすみたいな危機を、うん、に陥ってないじゃない。
しかも必ず体育なの。
なんで
他でもな
く体育って、そうか、うん、一番落としそうもないあれだけどね、参加してりゃいいやつじゃないっていう。
そうそうそうそう。不思議ね、いやそもそもなんで学校にいるのっていう。
高校生の時の夢なんて、あ、
見る？
正夢見たんだ。
え、怖っ。
正夢じゃない、正夢じゃない、初夢見たんだ、うん、その話したかったな、ちょっと後でしよう。
ああ、うん、気になります。ってところで、
え、ちょっと待って、まだ答え言わないで、
うん、
ちょっとヒント欲しいと思ったの。まず
ヒント、
まず倫理じゃないんでしょ。
倫理じゃないし、
うん、で、あの我々が行った時も科目としては存在したんだよね、う
ん、なんかね、私は調べたんだよそれ、
うんうんうん、
あったっけなと思いながら。あ、
そのレベル
なんだ。いや、ただ、うんうん、扱ってはいたね、確かに。
あ、そうなんだ。
毎週本当にな
んか
1個もあるかないか、
独立してその科目っていう感じではなかったの。
まあ、社会に近いね。
でも、あ、じゃあ倫理すげえいい線いってんじゃん、
うん、
倫理的な感じなんだ、社会の何かなんだ。
まあ、生きるための知恵なんだ。例えばさ
あ、地理、地理か、
最悪教養なんてさいらないでしょ、うん、教養っていうかさ、国語のさ古典なんてしなくても生きていけるでしょ。
分かった分かった、うん、金融だ。
大事、
お金の、お金の話だ。
大事、
違うんだ、経済、経済、
経済は政治経済が社会の中入ってるんだ、
ね、うん、あ、まあそうだよね、確かに、うん、そうか、
ウォール街とか、ちょっと
ウォール街とかね、うん、何、政治、政治も社会だよね、
政治、経済、
経済だよね。
でも確かにね、政治ではない、ね、
や
ばし、これ出ないよ、
むずいな。じゃあ教えてください、答えも。
正解は、
うん、
情報でした。
あった、
うん、あったよ、ギリね。
うわ、これ言えたわ。
結構むずくないでも、
だって僕理系だからさ、普通に大学には情報の部とか、うん、あったからね。
あ、そう、
うん、まあ、僕は情報じゃなくて物理だったけど、
うん、
物理じゃないか、
機械工学。情報とは何かってところから学ぶら、
うわ、情報
だ
わ、
哲学的だね。
いや、そう言われても情報だ絶対。だ
って、ね、プライバシーとか、
あ、いいこと学んでるよ。個人情
報、あ、著作権、情報セキュリティ、パスワード、大事だよね。でもね、
なんかでも今本当プログラミングとかをさ、
いや、そうそう、
C 言語とかさ、ビジュアルベーシックぐらいはやるみたいな話聞くもんね。
あ、それなんだ、
なんかあの Excel 環境でできるプログラミングの
さ。あ、そう、
やってないよね、高校の時、ね、
いや、点でやってない、ね、
そう
だよ
ね、うん、
でもこれできるってことでしょ、今の学生は。
じゃない、多分や
すごい
じゃん。まあ、でもほら、僕らもさ、
うん、
ま、あの授業受けたからできるとは違うじゃない。
そう
それいろいろあるとは思うけど、
う、
ね、
うん、
でもみんなやってるんだね、
うん、IP アドレス、うん、なんとか。
え、でもさ、それがさ、だから何、うん、あの
試験になって
、そうそう、そういうことだよね、うん、それはまたかなり違う話だな気がするけどね。
ZIP ファイルの開け方みたいな、実践なのかね。
いや、そうだ、いや、うん、マークテストでしょ、うん、センターって。
そっかそっか。
だからそういうことだよね、 ZIP ファイルの解凍方法はっていうので、温めるとか、そういう
解凍する
そうそうそうレンジでチンみたいなとか、ボイルとかダブルクリックとか、そういうのあるじゃない、多分そういう項目が、うん、難しいよね。
あ、まあ、コピー、あ、じゃあコントロールプラスなんでしょうみたいな、
あ、ショートカットの話がね、
C とか V とか Y とか、
確かにショートカットとは何かみたいな、そういうこの話か、うん、
この
出矢口の好きな髪型みたいな。
どういうこと。
僕ショートカット好きだから。
あ、すいません、はい、ごめんなさいね、はい、情報ね、いや、すごいよ、色の表現とか、これどういう問答なのかすごい気になるね、
うん、でも目的は多分だから、そのプログラミングとかを、
うん、
だよね、そのなんていうの、そこの一番のそのゴールというか最終的なところはさ、うん、そのシステムみたいなところが入っていくみたいな、多分そういうところだよね。
それ記述できるんだ、ね、ああ、でもありましたよ、過去問。インターネットを使ったサービス利用に関する次の問い、 A、B の答え。 SNS やメール、ウェブサイトを利用する際の注意や判断として適切なものを ゼロから5の力で2つ選ぶ。
そういうのだって我々会社でやってんじゃん。やってるあるよね、こういうのね。
まあ、確かに必要だよね。これでもさ、
得意だよ。
相手からのメッセージにはどんな時でも早く返信しなければいけない。
え、ちょっと難しいわ。
なんか免許証のさ、
いや、そう、本当そう。いや、
一概にそう言えるかもしれない。だってこれさ、
むずいわ。ビジネスの世界だ。でもこれむずいわ。だって必ずしもイエスとは言えないもん。だからノーなのかな、そういう場合は。
どんな時にでも早くってことはさ。
いや、そう。でも最優先ではないでしょ。これ答え何なの？ノーでしょ。
分からない。
いや、これイエスとか言われたらしんどすぎるわ、情報社会。
恋愛の時なんて駆け引きがあるわけだから。
そうだよね。
必ず場合によって
はノーの可能性あるよね。僕はイエスだけどね。それで言うとめちゃくちゃ難しいじゃん。すごい。
信頼関係のある相手と SNS やメールでやり取りする際も悪意を持った者が成り済ましている可能性は頭に入れておくべきである。難しいよな、べきとか言われたら。そりゃそう、べきって言われたらまあそうですよ、
ね、でも全部がそのレベルの問題じゃないでしょ。だってこんなのさ、なんていうの、言ってみりゃさ、あの100点取ろうと思ったら取れんじゃん。正直一回過去問見りゃ取れんじゃん。
そうね、決まった。
もっと難しい問題もある
わ。何これ、
やっぱなってくんだ、難しく。
データの通信において受信したデータに誤りがないか確認する方法の一つにパリティチェックがある。知ってますか、パリティチェック。
パリティチェックね。
知らない
人の言い方。何パリティチェックって。すごい、そんな人今だからあれだよ、
すごい二進数やってんじゃん。これ、
あ、まあ二進数とかあるかもね、うん、その新卒の人とかさ、これパリティなんだっけ、
パリティチェック、
パリティチェックとかされてますかとかさ聞かれたらなんて答えんの。
パリティチェック、うん、知ってます。
あ、パリティっといて。
パリッといっといて。
パリッといてみたいになっちゃうよね。
なんかふわふわでみたいな話になっちゃう。
やばいよね。
うん、すごいね、これ。
いやー、それやばいわ。
パリティチェックって何よ、
うん、したことないわ、パリティチェックなんて。
鼻で笑ってんでしょ、これ、うん、学生の方。
パリティチェック知らねえのみたいな。
あるある。
しかも結構序盤の問題じゃん、パリティチェック。
だからもう秒で解かなきゃいけない。
これ高校1年生のターンね、あれだよね、うん、多分分かんないけど。
やばい、これかっこいい、これ。何これ。情報を整理して表現する方法として、アメリカのリチャード S ワーマンが提唱する究極の5つの帽子掛けというものがある。知ってますか。
何
究極に5つの帽子掛け。
何全てが分かんない。
アルティメット。
何帽子掛けって何ですよ、そもそも。
分かりません。これによれば情報は無限に存在するが、次の5つの基準で情報の整理分類が可能ということ。分かりました。はい、
OKOK。
問題です、
うん。任してよ。負けないよ。
リチャード・ワーマンが提唱する究極の5つの
帽子掛けね。
うん。
知ってる知ってる。さっき言った。
じゃあ、1つは場所。
うんうん、
5つのうち1つは場所というもの。あと4つ。
え、ちょっと待って、待って、その何だっけ、そもそもそれ。
情報は無限に存在するが、
うんうん、
次の5つの基準で情報の整理分類ができる、
うん、ああそういうことね。あ、分類方法ってことね、
ま
あ、
カテゴライズ、
カテゴライズね、
うん、
で多分それ並列して存在するってことだよね。全てで分類するわけじゃなくて、
うん、
そういう例えば1場所軸で分類することができる。
あ、そう
で独立してるわけだよね。そうそうそう。2何々で分類することができるだよね。
だって住所とかきっと場所に当たる。
そういうことだよね、
うん、IP アドレス
とか。そういうことだよね。そういうことだよね。情報でしょ、情報だよね。
場所、場所。
あ、え、だから場所は一つの階だから、あと他のやつね、
情報のカテゴライズ、
カテゴライズするために。そうそうそう。場所っていうのはあんま聞いてある気ないんだけど正直、うん、
場所は超むずい。
これ
うん、
分類でしょ、
うん、
情報って
何？1個でも出たらすごい。
いや、やばいわ。だからその情報の定義も分かんないわ、うん、情報の定義も分かんない。ちょっと待って、場所、う
ん、情報、いろんな情報あるよこれ
と、うん、じゃあ量、
量。ああないけど。
ないか、ないか。
あ、ないけど、
うん、
あ、まあ、もう正解だな。
あ、本当、
急にこれ出して
近いのはある。
うん、階層っていうのがある。
階層、
うん、
あ、
でも大小が高い低いなど数量的な変化を基準にするって
こと。あ、それは階層なんだ。 量は階層なんだ、
うん、
場所階層、
素晴らしいです、
うん、あ、場所階層ってきてんだ。
もう一個のアルファベットとかって言われてる。
どういうこと、
アルファベット
っていうのも答え、
うん、究極の5つのうちの、
あのさ、
三重視の人みたいな。
拡張子とか言っちゃダメなの。いや、最初そうかなと思う、そういうのも考えたんだけど、ちょっとそれなんかね、もっと多分手前のね、概念的な話じゃん、分類ってね、
うん、そう、
でそういうのが存在しないものたちを分類するための方法だからね。
そう。
物がないからな、
まあ、提唱してるだけで事実かどうか分かんないけどね、正直。6つ目あるかもしれない、もしかして。
教えて、あと
一、場所、
うん、
階層、
うんうん、
アルファベット、
うん、
時間、カテゴリー。
え、ちょっとね、カテゴライズ、カテゴリーっていうのが入ってる。
カテゴリーっていうのが5つのうちの1個を占めて
る。カテゴリーを午後言えって話じゃなかった
か。だからそういう、うん、
え、なんだ
っけ、カテゴリーっていうカテゴリー
なんだ。その人なんだっけ、
リチャード。
あ、リチャードちょっと頭悪い可能性で人
言ってだけだから。
リチャードちょっとこれ頭悪いかもしれない。ちょっと
リチャードが言
ってるだけ。これリチャード頭悪いかもしれないな、うん、もしかすると
究極って言ってる。究極ってなんか
究極ってだって頭悪い人しか使わないじゃん。
漫画でしか聞かないもんな、あんまり。
究極って大人が使ってるのあんま聞いたことないもん、うん、
謙虚さがないよな、
うん、遊戯王して聞いたことないもん。遊戯王しか聞いたことない。究極とかアルティメットとかって、
うん、なんだよ、
時間無駄にしたわ、リチャードのせいで。
やってらんないね。二次元コードとかやってんだね。
ああ、 QR コードね、うん、確かに。
QR コードってあれですよ、商標なんでしょ。
あ、そうなの。
Wi-Fi みたいな。
あ、そうなんだ。 Wi-Fi も商標なの。
Wi-Fi 商標、なんかさ、え、それ書いてないの。 Wi-Fi は商標何類に分類されてます
みたいな。あ、そうなんだ。考えたことない。
使うときは書かなきゃいけない。
そうなんだ。へえ。いやー、でもこれはちょっと難しいし、全然
毛色が違うからさ、
なんかそう、意欲的に取り組める自信ないわ、情報っていう強化に対して。まあ今まで何も取り組めなかったんだけど。
究極の5つの帽子も
帽子とか、
なんだっけ、覚えそうだけど、
ね、とか。いや、だからそれだけならいいけどさ。それだけ、それだけなら、だからそれだけに強い人とかいたよね。謎になんか年号、1900年代の年号だけやたら覚えてる人とか、そういうのいたじゃん、そういう人。その時期のテストだけ頑張ったんだな、みたいな。で、そういう感じにはなりうるけど。
さあ、ここで問題です。
何、
先ほど。
自信ない。うん、
パから始まる単語お話したと思うんですけど、一体何だったでしょうかという問題です。はい、
情報チェック、情報、あの、来たデータが正しいものかっていうのを確認する方法で、
その一つ
だよね。
うん、
さあ、パ
ーン。
だから、
何パールクス
チェック、チェック。パールクスチェックだよね。
正解です。あえて答えは今伝えません。正解、パリティチェックでした。皆さんは覚えてましたでしょう。
パリティってだって初めて聞いたもんね。
楽しそうだもんな、なんか、うん、ろうそく立ってそう。
パリティ
はあ、イエーイってチェックするんだ
よね。そういう感じだね。ハイテンションの感じがしていいですね。はい、
いや、でも革新的ですよね、強化1個増えるって。
でもさ、なんか増えるタイミングって結構やばいね。だって過去問とかないわけじゃん、
うん、あ、確かに。
突然増えるときって
正答率か、
ねね、まあ、でも平均点が下がるからそもそもみたいなことな
のか。偏差値は変わらないんだよね、きっとね。
偏差値、まあまあそうだよね、うん、だから平均をからの考えだったらそうだよね、そうそうそうってことだよね、うん、その、そうだよね。
いや、でもさ、思ったのはさ、
うん、
1年間のさ時間は変わらないわけでしょ。
確かに、
きっと出席日数も変わらないってことはさ、
どういうふうにやってんのよってことね。
淘汰された教科があるわけでしょ。
でも、もしかすると増えてんじゃないの、もし分かんないけど。
ああ、授業の時間が、
うん、7限
とか。7限きち
ありえないかな。先生が大変だな、てか。
いや、そうだよ、ね、
それ、
うん、
この情報とか一回も今までさやってないものを対策するさ、その塾講師の人とかも大変だな。
いや、そうだよ、
ね、こんなのね、はい、だって学ぶわけじゃん、生徒と一緒に、
うん、パリチェックなって、
ね、パリティチェックね、パリティチェックね。
パリティチェック、
パリティチェックね。
もしかすると、ね、うん、来週とかも出てくる。
はい、じゃあ問題、リチャードの5つの帽子掛けは何だったでしょう。5つ教えてください。
場所、
うん、
アルファベット、
うん、
階層、
うん、
カテゴリー、
うん、
ちょっと待てよ、皆さん覚えてるから。だって場所でしょ、アルファベットでしょ、階層でしょ、カテゴリーでしょ。あれ、ちょっと待って、え、覚えてる。
わかんない。僕もそこまで。あれと思った。
あれ、ちょっと待って。
あれ、もう一個あったよね、帽子。
時間だ。
あ、そうだ、時間だ。
出ない、出ない、
うん。そうだ、そうだ、そうだ。
すごいな。
うん。
やっぱ読めば覚える。受験生の皆さん。
うん。
やっぱ声に出して読むことが大事です。
そうだね。帽子掛けは、じゃ帽子掛けの覚え方ちょっと考えようよ。
究極の5つの。
究極の5つの帽子掛けの、あの、語呂合わせて覚えよう。
ちょっと見ながらでいい。
で、順番があったよね。順番関係ないのかな。
関係ないと思います。
そっか、順不動なのか、
うんうん、頭文字一体出してみるか。
頭文字でちょっとなんかいい感じの言葉作れないかな。で、頭文字さえあればいけんじゃん。
そう、ね、
場所、階層、時間、アルファベット、カテゴリー、うん、
B、A、G、K、K。
じゃあそれで覚えてください。はい、
B、A、 BAGKK です。
はいはい、
うん、覚えやすいけどな、うん、BA、 じ
KK KK がね
バックみたいな、
うん、で覚えましょうということで、
はい、以上情報の時間でございました、
はい、学べました。
テンション上がりますね。
ありがとうございます。勉強になりました。
うん、
二度とこんな勉強したくない。本当に
何が淘汰されたのか気になりますけどね、この情報が入ったこと。
淘汰されてんのかな、
覚えな
くて。どうなんだろうね。だ
から歴史の一部とかもここはええかって言って。
ああ、うん、でも歴史もさ、僕ずっと思ってたけどさ、うん、やっぱ進めば進むほど不利よねって、
うん、あ、そうだよね、増えるもん
ね。だからその何、あの縄文時代の人とかはさ、センター試験でさ日本史とか勉強する時もさ、うん、ほぼないわけじゃん。
今日ダイナソーとか入ってくる、
そういうことか、うん、あ、そうか、そこが細かくなっていくのか。
そうじゃない、紀元前に入ってくる。
そう
か、確かに。だから進むことに消えてったんだろうね、きっと。我々も恐竜出なくなった。
確かにね、そう、恐竜出なかったわ。
うん、
じゃあそういうことか。
古すぎるから。
なるほどね。ちょっとずつやっぱなっていくのか。そういうことか。じゃあ別に不利有利はないのか。
いやーどうだろうね。幅。
でも絶対にそのね、幅は増えるわけじゃん。で、そのピックアップするところが少なくなるかもしれないけどね。うん、そう、細かいところまで、で恐竜の種類までは問われないみたいな。でこれが江戸時代になってくると、もう恐竜の種類は言われないけど、うん、みたいなね。
いたということだけは問われる
かもしれない。そうかもしれないね。
いつまで
恐竜って書かされるかもしれないよね。うんうん、
書きたかったな、
恐竜ってね。
うん、
ね、だよね、はい。
あ、でも生物の授業とかではさ、出るの、恐竜って。なんかカエルの卵ぐらいで私覚えてるの。
あ、でも時代みたいなのはあるかもしれないね。でその何時代が どういうあれであったかみたいなのは、もしかするとあるのかもしれないね。それ生物になるのかな。
生物の授業マジで覚えてないな。メシベオシベぐらい。あと本当になんか繁栄のことしか覚えてないな。他あるの、生物の
生物、
うん、
生物ってマジ何したって感じだね。
なんか生殖の話しかマジで覚えてないの。魚はなんか、
でも解剖したよね、授業で。
カエル、なんか芋、
でそれやった、それやってもみんな眼内してたの。それお昼前よ。
え、高校の時に。
高校の時。
あ、マジで。
そう、芋虫ね、の解剖して、
うから、
うん、でも眼内してるのみんな、うん、もうテンション下がりまくって、もう結構もう本当にもうげんなり、もう暗いムードで、お昼ご飯なのもう食欲ないの、
うん、
もうだってさ、そんなん見せられてうわーと思って。でも唯一全然普通にご飯食べてたのが、うん、あの平田先生 でしかもあのなんて言うんだっけ、あの豆のさ、スナック
なんかポリッピーみたいな、
あのお豆のさ、なんかさ、エンドスナックみたいな。だからさ、
似て非なる、
似てってか同じなのよ。緑で棒状の、それをパックパック食べてたね、一人で。
レイジーやろう
だ、一人パックパックと、何そんな落ち込んでんのみたいな感じだったね。でこいつはすげえわと思った、その時。
来てる震えながら食べてたと思う。彼なんかそういうことするので、
あ、そういうこと
かっこいいと思うし、ある
じゃない。そこに、
う
ん、あの動じない俺、
そうそうそう
パリみたいな。
そうそう
そう。そういう騙されてた。
うん、
あ、そうか。
まあ、確かにすげえなと、よく覚えてる。そんなに衝撃的
ない。いや、衝撃だった、衝撃的だった。
あ、ほんと、うん、
だってもう嫌だよ。
全然
そのやったけどさ、
プレパラートしか覚えてない。
プレパラートね、
うん、
あのあれとかね、あのアルカリ性と酸性を測るやつなんて、
フェノール二連液、あ、リトマス
紙、リトマス紙とかな。
いや、しかっこいい言葉に弱いから、
すごいじゃん。あ、でもあれ生物じゃない、科学か、リトマス
紙。あれ科学じゃん。
科学か、うん、そこ生物ってマジなんだじゃん。
で そういうのはさ覚えるんだけどさ、
うん、
じゃ結局何色がどっちみたいなの全然覚えないんだよ。
あ、リトマス紙
もともとピンク。
え、リトマス紙って白じゃなかった、
白か、
青とピンクになるんじゃ
ない、青とピンクになるのか、
うん、青がアルカリ性でしょ。あ、違う、赤がアルカリ性でしょ、ピンクが。
ああ
、青が酸性でしょ。分かんない、分かんない。
どっちか
も。てかもそもそも 青とピンクじゃないかも。
いや、あの黄色とかなかったっけ。
黄色ないよ。
ないか。
でもフェノールフタレインはあったね。あれはなんか何かだと真っ白、透明がオレンジに色づくんだよね、確か。
確かに。え、ピンクじゃなかった、なんか窒素なのかアンモニアなのか。
アンモニアだ、だからアルカリ性に反応してオレンジになるじゃない。
あれだ、水上置換法だ。上からさ、こうやってぶっ刺してさ、
水上置換法
あった
ね、
うん、
水上置換法ってあったね、うん、あれはだから気体をこう水で溜めることによってその真空にするっていう方法だね、
うん、ああそうなんだ。
そうでしょ、水の中にこうビーカー埋めて、
うん、そうそうそう、
そこにこう気体を入れることで、
そうそうそう、
ね、あの、そう、空気を入れないで、
うん、
その気体を調査できるっていう方法だよね、う
ん、いいよな、なんか、うん、五感で引っ張られるとこあるからね、結構わしは。
そうだね、
うん、
確かに。恥ずかしい、結構覚えてる。すごいじゃん、なべさん。
何もでしかも。
なべさんすごいじゃん、
で水平リーベとか分かんないんだ。語呂合わせ苦手だった。なんか
確
かにハマんなくて全然。
確かにね、水平リーベってあったよね。それはあれだよね、うん、僕の原子記号のやつだよね。そうそうそう、水素。でもその辺なんかあんまり、あんまやんなかった気がする僕ら。
あ、そうなんだ。
いやいやいや、
理系チームの人たち。
え、同じにやったよね、そのぐらい。だってそれって多分1年生とか2年生でや
ったから。そうそう、
私も一緒にやってた
時、ね、うん、記憶あるもん。
まあ、でも僕物理だったから、うん、そう、わかんないね。
何、物理、物理のかっこいい単語フレーミング。
次行こうか。もう覚え
てない。オウムくらいでしょ。
ああ、まあでもそうだね、
うん、
でも物理はでも本当ほぼ数学だから、あのほぼ計算だから。
いや苦手だ。
そうそうそう、あんまり
苦手、
あんまり関係ない。
はい、
はい、ということで、
ね、いやー懐かしいですね。
やだやだ、うん、勉強は本当に一度も人生で楽しかったことがないです。そんな、はい、そんな2人がお送りしてます。
はい、どうも。
ということでね、早速、
はい、
お便り読んでいきたいというふうに思いますよ、そろそろ。ということで、じゃあ1通目読ませていただきましょう。
はい、
ラジオネーム木曜日さん。
木曜日いいで、ちょうどいいね、
うん、
木曜日。金曜よりもなんだかの木曜日の方が好きかもしれない。
う
ん、あ、明日頑張って終わりだっていう。
でも確かに木金は両方好きかもね。
うん、
うん、
なんだ、水曜ぐらいからもうテンション上がってくる。
早
っ、
マジ、うん、水曜なんて一番絶望的だわ。
折り返しだってなる、ね、
そうか、
うん、
まあ、まあそうか、
今日抜けたら折り返しだってなる、ね、
なるほどね、
うん。
てかやっぱさ、今週3連休だったけどめちゃくちゃ楽だな、3連休ってあると。あの、その平日4日だとだいぶ違うな。いやいや、う
なんか3連休は3日間休みあるより、
うん、
4日しか平日がないというところが、
うんうん、そこが大きいよね、
強い、
うんうん、本当に違うね、うん、このなんか心持ちが、
うん
うん、あ、もう今日木曜日金曜日ってなった、うん、それこそ今週ね
本当に、
うん、
狂うけどな感覚。
そうね、
うん、
はい、
はい、
木曜日さん、
はい、
女性だから木曜日さんは多分木曜が一番
いいんだろうね。
一番って言っ でも土日も含めだからね、
うん、まあ木曜休みなのかもしれないね。
あ、そういうこと、
ね、もしかしたら分かんない。
確かにね、うん、年齢25歳、
うん、
ど田舎勤務、
うん、なんだろう、
ど田舎ってどこがど田舎っていう風になる。まあでもど田舎っていろいろあるよね。だから埼玉のど田舎とかそういう風にさ、東京のど田舎とも言えるわけじゃん。例えば奥多摩とかね。
ど田舎より田舎のさ表現ってないじゃん、うん、もうどど田舎とかないじゃん。
確かに
超ど田舎とかないじゃない、
うん、
だからもう本当にバス3時間に1本とかそういう。
日本で上位 10% の、
うん、
まあ、下位 10% の人口密度とか、例えばね、うんうん、それはもう紛れもなくど田舎だよね、うんうん、どこが含まれるんだろう、ね、やっぱ青森とかと、うん、九州とか。青森結構田舎の意味じゃんで、ね、僕青森ちょっと住んでたからさ。
トトロぐらいのテンションで今。
トトロってさ、あれそんな田舎じゃないんじゃなかった、あれ埼玉とかじゃなかったっけ。
あ、そうなんだ。
あ、違う、いや分かんない。でも
バスあんま来てなさそう、猫すぐでしか。
まあ時代もあるんじゃない。あれってどこなんだっけ。なんかさ、サナトリウムがあるんだよね。だから
軽い。サナトリウムって。
サナトリウムって知らない？
新しい原子ですか。
そう、サナトリウムはね、はい、水素の次の。
本当に？
違う違う。サナトリウムはあれだよ、あの養老所みたいな。結核とか昔ね、あのやっぱ大きな病気としてあったけど、そういうのの、まあ、治療というか、そういう時にそのいい空気を吸ってね。
所沢なんだ。
あ、そうそうそう、そうなんだよ。
へえ。
だから結構、だからこれはど田舎じゃないんだよね。でもど田舎って言う人はいると思うよ、あの自虐的にというかね。
あ、なるほど。
うちはいや本当埼玉のど田舎住んでるからっていう人はいると思うけど、うんうんうんうん、我々からして埼玉のど田舎っていう使い方あんまりしないよね。
そうだ、あ、埼玉ね、所沢ね、
う
ん、
そう
あるよね。
てか所沢がど田舎なわけないんだけど、うん、でもまあこれ時代もあると思うけど。
なるほど。
だからど田舎って難しいと思う。だから東京のど田舎っていうこともできるし、日本のど田舎っていうこともできちゃうからね。
東京のど田舎ってどこだ。
だから奥多摩だと思うよ。
あ、奥多摩か、うん、そっか。じゃあそのテンションでいく。
うん、でもだから東京のど田舎は奥多摩でしょ、
うん、
で例えば分かんないけど青森の、
うん、
都心って言ったら青森の都心の方が当たり前だけど都心だからね。
そうだよね、うん、
東京と青森って比べると東京の方が都心って思うかもしれないけど、
うん、だフードコートとかないよ。
そうそうそう、
田舎だったら
比べると部分的にはそれはね都心の要素があるから、
うん、
だから難しい。田舎ってどこなんだろう、
うん、気になる
ね。まあ僕は割と身近なあの会社の昔前職ですごい仲良くていまだにたまに遊び行ってる人は、うん、あの秋田出身なんだけど、
うん、
その人はいつも自分の場所はど田舎ど田舎っていつも言ってるね。本当にもうあの住めないって
、
よく言ってるぐらい田舎って言ってたから、その感じを僕はちょっと今イメージした。
実家もまだそこにあるって
ことある、
け
ど、まあ、そこあの実家農家らしいの。だ農業だったらいけるけどそれ以外の仕事はないって言ってた、
ね、あ
彼は ね彼はそう、
はいはいはい、
だからそのパソコンを使ってする仕事がないって
言って Wi-Fi 飛んでなさそうだもん、
ね、いやそりゃないよいや絶対農業でも絶対多分今時は多分ね PC で管理することもあると思うけど、うん、まあ、それはちょっと多分持っていってるけど、
うん、
まあまあそういう、うん、でその情報を情報に関する仕事はない
ない、
うん、まあ本人は言ってた、うん、まあどの程度本とか分かんないけどね、うん、ちょっとそんな感じを僕は今イメージしてたけど、でも分からないけど所沢かもしれないからね、そういうパターンもあるから。お二人に質問です。
はい、何でしょう。
この前お世話になっている職場の先輩の旦那さんに体を触られてしまいました。終始私は苦笑いをしていましたが何とか断りました。そんなことをする人とは思いません。きっとお酒が入っていたことで衝動的になったのだと思います。ラブホテルもない田舎で、家族世帯には、狭い社宅に住みという相手の状況と性欲がたまるのも理解できてしまいます、
うん、
でも奥様かっこ先輩や娘家族の絆を傷つける行為であることを自覚してほしいです。同じ社宅なので家族ぐるみの付き合いも多く、変に家族との付き合いを断るのも先輩に感づかれそうで怖いです。会う機会を避けられないのですが、もしお二人が私と同じ状況だったらどんなスタンスで関わっていきますか。またお二人が旦那さんと同じ状況だった場合理性を保つことはできますか。 PS 俺、作業中に聞かせてもらっています。会話のテンポ感やテンションが聞きやすくて心地よく聞いていて心地よく私の生活に馴染んでいます。素敵なポッドキャストありがとうございます、うん、ということで
どういたしまして、
ありがとうございます、
はい、なるほどね。
ラブホテルがないっていう、ちなみに、まあ、ちょっとごめん、あの、うん、田舎の話にもちょっと続けちゃうけど、
うん
う
ん、
ラブホテルがない田舎っていうのは、
うん、
だからいわゆるちょっと田舎みたいなところじゃないってことだね。だからその田舎ってラブホテルあるイメージなの僕。
あ、そうなの。
あるあるある。
本当、
お城の形したとかねちょっとねそういう。
あ、本
当。なんだけど、どいな、うん、だから奥多摩にはないよラブホテル。
ない、ね、
奥多摩にはないけど、
宿はあるかもしれんけど、
奥多摩にはないけど奥まで行かない、多摩にはラブホテルあるから、
うん、
その感覚だと思うよ。
なるほど、じゃ奥多摩だ。
奥多摩レベルだね
の社宅ってことか。
うん、で確かにやっぱ周りにその娯楽っていう感じはあまりなくて、
うん、
っていう状況下なのかな、
うんうん、
だからある意味トトロかもしれないね。
あ、
でトトロもラブホないでしょあれ。
ないだろうね、ネコバスぐらい、ね、
ネコバスってラブホとか止まんないよね。ラブホ最寄りのバス停とか止まんないでしょ多分ネコバス。さすがに
だって子供の時にしか出会えないんでしょ、
うん、
あれって。
そうだよ、
うん、ないだろうねラブホは、ね、止まらないだろう。
止まらないね、
うん、
はい。
でこの話伺うにさ、
うん、
土井中勤務さんじゃあ、ごめんなさい、木曜日さんはさ、
うん、
過失ないと思うわけだから、バレて困るような話、バレて木曜日さん困るようなことは、
うん、
わしないと思うわけ。
いやいや、あるよ、
うん、
いやあるでしょ、全然あるよ。
で
困ることはあるよ。
あの相手との付き合い方なんですけど、旦那さんもさ失うものたくさんあるじゃないですか、
うんうん、
触ることで、それより進めることで、
うん、
でもやっちゃうってことはなんかいけるかもしれないって気持ちがいやいやあるの、
うん、
と思ってるんですよ、
うん、
わしはもう完全に一回ちゃんと断ってるのがいいんじゃないかなと思いますよ。本当にそれありえないんでみたいな。
ああ、まあそれはそうだね、
うん、
いやでもだからそのそれしかないってことなんだよね、うん、だからその例えばだけどさ、うん、もう本当にその関係を切るみたいなこともさ、
うん、
まあ、選択肢の一つとして入ってくると思うけどさ、できないんだよねやっぱり。家族のぐるみの付き合いがあるからね。でしかもその閉鎖的な空間でもしかすると、うん、でやっぱり近い存在だしから、
うん、
やっぱそういうことをすることによってその後逆に自分たちがいいの居心地が悪くなる可能性もあるわけじゃない。
先輩
に、ね、場合によってはね、そうそうそう、相手が先輩っていうのもあるしさ、うん、でそれってすごくさ不利な状況で嫌だよね。だからやっぱり自分がどんなに嫌でも、
うん、
あんまりそのなんていうの、はっきり言いづらいっていう、
周りのことを考える、
そうそうそう、うん、っていう環境もあっての多分困ってるっていう状態だと思うんだよね。
でもさ言ったとてさ、
うん、
そのじゃあ先輩の旦那さんはさ、
うん、
こういうこと言ったら、こういうことしたらさ、こういうこと言われたんだよねとは言えないじゃない周りに。
まあね、
うん、
いやでもだからこれ難しいところがいろいろあってさ、
うん、
いやその普通で測れないところだよね。だこれが本当なんていうのかな、常識的に、ね、
うん、
話が通じる相手ならばさ、うん、普通に あの、いや、やめてくださいと、うん、で多分終わると思うんだけどさ、まずこの状況になるってことは相手は普通じゃないから。
いやそうだよね、うん、だって一人の時にこれお家に来た、
いやだからそうこれどこでなのかに結構よるね、
うん、
でその例えばみんなでいる時になんか分かんないテーブルの下とかでとかなら、うんうん、やっぱリアクションしづらいじゃんかなり、
う
ん、
そう
だけど2人でいる時ならね、周りの目がないなら、まあ、結構それこそ鍋さんが言うように激しく断って、
うん、
いやもう本当にダメっていうその強制さんのね、うん、まあ、向こうももしかすると、ね、いいかもしれないみたいな、もしかすると大丈夫なのかもしれないみたいに思ってるかもしれないからね、うん、それに対してもう 100% のもう絶対にダメですよって伝えるっていうのはまあ絶対やるべきだよね、うん、そういう言える状況なのに、やっぱりね、あの多分本当にさっき言ったように常識が通用する相手じゃないからさ、うん、なんかなんて普通だったらね、こうやめてくださいやめてくださいぐらいの感じを何回やめてるうちにさ、うん、ダメなんだなって思ってくれるかもしれないけど、この相手だとね、それすらもなんかあんまり本気で断ってこないってことは大丈夫なのかって風に、うん、逆にそれが思われちゃうってリスクもあると思うんだよ、
うんう
ん、常識が通じない相手だからね。そうだから、まあそれはやっぱりそういう面と向かって言える状況ならね、バチッと言えばいいと思うんだけど、
うん、
でそれが言えない時が本当しんどいよな、これ。だって誰にも相談できないもん。
そうだよね。だからなんか勘違いされる怖さみたいなのも分かりますよ、
うん
うん、なんでそういう状況にそもそもなってんのみたいな。
あ、そういうこと、
うん、
あ、自分の例えば旦那さんに相談してるってことね。いや、まあそれはどうなんだ、まあね、分かんないけど、うん、まあでも少なくともさ、相手には言えないもんね、本当。相手の先輩とかには言えないもんね、やっぱ相手の。
そうね、あなたの旦那さんが
とかね、なんか
私も言わないだろう。
いろんな悪いことが起こる可能性がありえるもんね、
うん、
だからやっぱりで自分の家族にもちょっと相談しず、まあ、したところでどうなるのかっていうところもあるったりっていう悩みだと思うんだよね、うん、でもやっぱりそのなんだろうな、あのもう二人きりになった時に言えるんだったら、もう鍋さんの言う通り、
うん、
もう本当に笑いなしで、
うん、
もう本当にダメですっていうのをちゃんと一回分からせるっていうのは、
うん、
あの今後の自分のためにもやっておくのはいいかもしれない、ね、まあ、大変だけどね、この大人になってさ、
うん、
まともな大人ちゃんと相手に対してさ、その、うん、なんていうの、本気で叱りつけるってなかなか難しいじゃない。
いや、そうね。
だから本当にこっちもストレスなんだよね、
う
ん、そういう。
まあそうね、先輩の旦那さんっていう、
そう、
気遣いを働く
から、ね、そう、だから木曜さんが何これあのそっちね、被害者の立場で、
うん、
さらにそこにストレスを負わないといけないっていうのは本当にしんどい環境だけど、
うん、
でもまあ将来的なその自分のことをね、自分が環境を良くするって意味では、まあ、ちょっとストレスだけど、その瞬間はかなりストレスだけど、
うん、
一回バシッと言える環境ならね、うん、言うのは絶対した方がいいよね。
そう、旦那さんがそれ言って誰かに言うってことないと思いますよ、やっぱり。
いや、まあそれはないんじゃない、
うん、
だからそれ分かってくれるかが結構
問題
だなと思ってるけど ね、うん、だってさ、普通に考えて、ま
あ、そもそも変だもんね。
いや、そう、やばいやつよ、
うん、
本当に、うん、普通ないからそんなことって思っちゃうけどね、うんうん、だからやっぱその普通で測ってるとちょっと解決できないと思うからね。
お二人が旦那さんと同じ状況だったら理性を保つことはできますかという問いもあれ、いや大丈夫だと思いますけど、ね、したことないもんな、そもそも浮気っていうか、なんかそういう、
うん、
人のというか交際、友人の交際相手なんかするみたいな。
いや、だからその時点で、
うん、
なんかもうちょっと相手のフィールズに入っちゃってるのが嫌 で、
うん、
でそもそも、
うん、
その女性の体に触らないよっていうとこなんだよね。その別に相手の旦那さんのなんか自分の友達の旦那さんとか、そう、あの奥さんとか、
そもそも
そういうとこ関わらずって話よ、
うん、そうね、うんうん、そうだね。私最後に触ったのいつですかぐらい、本当に
そういう話じゃない、
うん、
なかなかこのご時世ね、
うん、
あのコンプライアンスが整備されたこのご時世、うん、異性に触れるっていうのがまずね相当危険な行為だからね、
うん、
そもそもね。
そうね、
その関係性にももちろんよるけど、
うん、
普通のフラットな関係性の時は触れちゃダメだから基本的に、
うん、
そう教えられてるから、
うん、
そうだから、まあそうなんだよね。相手からその友達の誰なん か, かあの相手だからとかそんなあんま関係なくて、
異性
って、そう、うん、そんな関係ないんだよね、もはや。てか異性とか別に同性も
この場合触らないの、
そう、人にっていう話なんで、
ね、うん、
正直そう、だからいろいろ飛び越えちゃってるから、いや、もうやばいよねっていう、ちょっとね、 でもなんとかしたいよね、うん、
まあ自分の、
うん、
旦那さんには話してもいいのかもしれない。でも私は話すかもしれない、自分が当事者だったら。
そこが難しいんだよね。いや、まあ別にあの本当にもう一人で抱え込めなくなった時はそうするのがいいと思うんだけど、じゃあ自分がこの木曜日さんの立場だった時にそれできるかなっていうと、やっぱりその関係性の問題もあるから一概に難しいと思うんだよね。例えばだけどこの旦那さんがそれですごくさ、それに対して本気で向き合ってくれて、じゃあちょっと相手の家族にそれ言うよっていうふうに言ってくれたとしてさ、でも結果的にさ、それ自分の奥さんはさ自分の先輩なわけじゃん、やっぱそこになんかどういう関係になるんだろうって心配は絶対木曜日さんの中であると思うんだよね。
まあそうね。
そうで旦那さんに言うことによって自分の何この意思とは別にことが動いちゃう可能性もあったりするって考えると、僕は多分木曜日さんの立場だとなかなかやっぱり相談しづらいと思っちゃうと思う、だからその気持ちはすごくわかるんだよね。だから意外と簡単じゃない問題なのよこれは。
そうだよ
ね、誰に言えば OK とかそういうものじゃないんだよね、そこが難しい。でそういう状況下でやってきてるっていうことが本当に腹立たしいね、
相手がね。
そう、
うん、まあ言うだろうな、なんか
言うんだ、
うん、いや今後じゃあさらに何かあった時にさ、なんで言わなかったのってなっちゃうんだよ多分。
なんでなっちゃうの、言わなかったのってなっちゃうっていうのは、それ鍋さんどっち目線で言ってんのかな。でなんか両側から見ちゃものを見てない、今
旦那さん目線だと、
うん、言ってほしいって話でしょ。
そうそう
そう、そうでしょ、そう旦那さん目線は言ってほしいは分かるけど、でも当事者からすると言うのが辛くない、言うのがしんどくないって話よ。
あのじゃあまたその先輩の旦那さんに何か言われたとするじゃない、さっそどっか行きましょうとかに、だそういう時ももはやなんかついてきてほしいなと思う。
あ、
自分の旦那さんに、2人きりで言うとなんか怖いしみたいな、そもそも。
まあ、まあそれは別に普通に、まあ、じゃあ今度家族みんなで行きましょうみたいな話にすればいいんじゃない、でもだからその旦那さんを巻き込むことによって自分の気持ちに反してものことが動いちゃう可能性っては絶対あるじゃん、
あそこまで、まあ、求めてない
んですよね。でも旦那さんがすごく例えばそれに本気で、まあいいことなんだけどね、本気で考えてくれたからこそ、無理やりこう物を動かしてくれて、例えば相手に行って、でそれで関係がちょっと変わってしまうっていうことが自分にとってさ望んでない可能性もあるわけだよ、木曜日さんにとってね、
うんうん、働きづらくなる。
そうだからそこは絶対考えないといけなくて、難しいよねっていう話なんでね、そこが難しいよねっていう、だから簡単じゃないのよ、誰かに相談すれば OK っていう話でもないっていうところが難しい、でももちろん旦那さんから見ればそうだと思うよ、相談してよって別にそれだけでいいじゃんと思うかもしれないけど、いやいやいやっていう、
まあ、ことはそう単純ではないです
、こっちの先輩だからねっていうさ、そういうそこが嫌なとこなんだよね、だからまあやっぱその2人になるのはやっぱ避けたいよね、でもまあそれは避けれるんじゃないかな、頑張れば。どうなんだろう、どういうどの程度の
関係なんだろうね、
でもまあまあでもまあ鍋さんが言ったようにその自分の旦那さんのね、近くに常にいるというか、あのそれを盾にするようにやっていくのはまあ正当法でもあるやられてるとは思うからね、当たり前だよっていう感じだと思うんだけど、そうだね、まあでもまあ本当にそういうふうに何度かね、そうちゃんと嫌ですっていう意思表示をすることでなくなればいいんだけど、
そうね、
なくならなかった場合もさっき鍋さんが言ったように本当にもう第三者巻き込んで、今のこの関係っていうのがちょっともしかすると変わるかもしれないけど、自分のためにはそうした方がいい場合もあるかもしれないっていう方に入ってくるよね。でもこれどうなんだろうね、本当になんかそのまあ、犯罪じゃないっていう、そのなんかどの程度をどういう解決に向かうんだろうね、その第三者を巻き込んだ時にっていう。
そうね、もうでも会うのはやめましょうってなるんじゃないかな、
ね、
旦那さんとは少なくとも、まあ、旦那さんというかごめんなさいね、木曜日さんとは先輩の旦那さんは
で分かんないけど、この自分の先輩とその加害者は分かんない、離婚するかもしれない ね、
そうね、とかね、で転勤とかでもあるかもしれないね、
そうか、
うん、
いや
こことここでトラブルあったみたいですからって、ちょっとどっちか転勤ですかね、
転勤でいなくなればいいけどね、でも地元がここってなったらずっと居続けるってなったら、そういう人たちと例えばスーパーでばったり会うことがたびたびとかなると、やっぱりそれは木曜日さんにとっても居心地のいい環境かって言われると微妙だっていう話になるんじゃないかなって、 ちょっとわからないけどね、その自分がそこの場にいたらって想像するとやっぱりいろんな嫌さがあるなって、どの方向にもね。だから多分あんまりことを荒立てずに辞めさせる方にしたいよねって思うんだよな、うん、できるだけね、うん、それでできるならばね。
まあそうだ、まずは2人で話してみて、ね、また来た時とかに、
まあ、もしまたそう2人になっちゃった場合は本当そうだね、
よく考えてください、うん、まあ、それで終わる人もいるのかな、どうなんだな、話で分かるなら、
いや、いいんじゃない、うん、いや、それで分かるなら、だからもうちょっと過激な言葉を使っていいと思う、うん、犯罪ですよ、うんうん、とか、もう普通に、もうさすがに警察行きますよとか、うんうん、そういうレベルの大げさかもしれないけど、うん、一旦入れてもいいかもしれない、そのレベルで本当に、本当にダメなんだよっていうのを分からせないと。怖いね。
そうね、
うん、そうだね。いや辛いよな、ほんと。なんかこういうそのなんていうの、環境ってあるじゃない、その、うん、環境壊せないというか、うん、壊したくないっていう状況で、うんうん、こういうことがあるとなんか知らないけどこっちが我慢しないといけないみたいなことって
間違ってないはずな
んですね。そうそうそう、うん、自分がその被害を受けてる側なのになんでか知らないけど自分が我慢しないといけないって状況って、
うん、
まああると思うんだよね、うん、その時の本当そのなんていうの、どうそれを解決するかとか、どう落としどころを持っていくかみたいなのが本当に難しいよね。からまあ、一旦今みたいな感じでと思うけど、でもそれでも本当にそれがストレスで耐えられないって言うんだったらもう、ね、ちょっとどうにか、うん、さっきみたいに第三者巻き込む系か、あとはもう本当に分かんないけど自分たちが引っ越すかだよね、
うん、あ、まあそう、
しんどいけど、うん、それもしんどいけどね、
だって空いてないかもしれないし、
そう、でもまあそれが結果的にね、うん、その長期的な幸せになるかもしれないからねっていうのはあるよね、うん、
自然と距離は自然とというかね、うん、自然とというか、
そう、それがなんかね嫌だよね。なんかやっぱそういう環境にずっといちゃうとなんかもうそれが普通みたいな感じに自分もなってきてしまうのが怖いと思うのよ、そういうことが当たり前に行われる環境にいるとね、うんうん、でもそんな普通じゃないじゃん、
うん、普通じゃないと思います、
ね、だからそれが普通でもう仕方ないんだなっていうふうに、まあなってね、もぎもさんそんなふうにはなってないと思うけど、いずれなっちゃっていくのが嫌だから、そういう風になるぐらいなら、ね、ちょっとなんで自分らが引っ越さないとっていうのはあるかもしれないけど、うん、っていうのも手だよね。
ああ、そう。
選択肢としてはね、
うん、
なんかね、いやその本当環境ってすごく大事だよね、自分の周りのね、いかにストレスない環境に身を置けるかっていうのが、
そうね、そうそう、自分 の, その、うん、巻き込まれないように努力も必要だなと思います。
生活を豊かにするためには大事だよね、うん、本当に難しいとこですよね。いやーでもこれは本当ストレスだな。まあ今の話が少しでも参考になれば嬉しいですけど。
そうですね。
だね。はい。っていう感じですね。
はい。
いやでもいつも聞いていただいてね、生活に馴染んでいるっていうのはすごい嬉しい限りですね。ぜひこれからも聞いていただければというふうに思います。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ、今週はお便り以上とさせていただければというふうに思います、
はい、
引き続き、恋の悩みだったり恋愛関係ないこと、どんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォームもしくはメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、 中地のスペルの部さん
NAKACHU
です。お便りお待ちしております。
中地
ということで、
はい、
なんかさっきさちょっと夢の話したってたじゃん、
うん、
初夢を見たのってか、でもじゃ初夢の定義も教えてほしい。
あ、私も気になる。一発、私の中は別に元旦じゃなくてもいい。
あ、そうだよね、
うん、この今年一番最初に見た。
あ、じゃあ初夢で OK だ、うん、あのね1月2日に見たの、
うん、
そうだから1日じゃないから
元旦 2日目、2日に見たってことは2日の夜に寝てってこと、見た夢って3日に起きた時は3日だった。
あ、そうだね、そうだね、多分、うん、そうそういう感じだから元旦じゃないんだよ、
2と3の間ぐらい。
そうだけど、うん、初めて見た夢として覚えてる夢だから、うん、まあ、多分初夢とさせてもらってるんだけど、うん、あのね、鍋さんとね、
え、
クマが登場してね、
え、うん、
紅白見た今年。
こうニュースだけ言ってビーズがすごかった。
あ、そう、まさにビーズの話なんだけど、うん、まあ僕は あんま見てないんだけど、うん、こう普通につけていったらビーズが出てきて、うん、あなんかすごい騒いで、なんであんな騒いでるのか知らなかったんだけど、
うん、
そうだビーズがね、うん、っていう話を見た後だから、なんかそのビーズがすごい焼き付いてたんだよね、
うんうん、
で僕ら3人でビーズのライブに行ってたの夢の中で、
う
ん、
おい
鍋さんとクマと僕ら3人で、
ね、知ってんの曲
わかんないよね、
うん、
まあでも狭い箱だった、まあ、
出てんだ
狭い箱だった
あもう狭かった
な、スタージックルームぐらいの箱で、
狭かった、
ね、結構近いのよ、
うん、
ステージでね、
うん、
でもちょっとその箱の後ろが最前じゃない、ちょっと後ろで3人で見てた、
うんうん、いいよね、よ
したらビーズがなんか新メンバー入れましたみたいな、
あああったねその
感じで、
うん、話してた
ね、それがねボーカルなんだけど、
うん、
あのシャウト系 の, あのデスボイス系の人なの
あなるほどね、
デスボイス系の人が入ったの、
そうだったっけ、うん、
でなんか既存曲にもデスボイスパートみたいなのが挿入されてとか、一節をその人が歌うみたいな感じがあって、
ハイトーンボイスと掛け合わさる、
結構ねあの音楽性が変わったのよね多分、
うんうんうん、
でそれ始まった途端なべさんがもうブチ切れちゃってい
や怒ります
よ、ステージ殴り込んじゃって
本当に
そう、でも止められ、周りのなんかそのセキュリティというかファンなのかな、うん、周りの人にちょっと止められながらもうふざけんなみたいな感じで、
うん、
そのなんかシャウトのボーカルに対してすっごいヤジを飛ばして、うん、殴りかかるレベルになっちゃって、
私のビーズに対する愛の爆弾が爆発したってことですか、
ね、ああそう、うん、すごい、あれウルトラソウルだった、
ウルトラソウルだった、
アブさんのウルトラソウルが傷つけられちゃった、
ね、ほん
とそう、てかウルトラとかアルティメットとか使ってるやついたん
だだからそうバンドぐらいですよバンドという
か、うん、そうっていうのを僕とクマは後ろから、うん、でもまあこのスタイルのビーズも悪くないけどねって、
あなるほど、
僕とクマで話してるっていう、そういう夢だった、
めんどくさい子さんファンだった、
そう、なんか鍋さんが
まあ行くだろうね、
で僕とクマは鍋さんのそのブチギレしてる鍋さんの後ろ姿を見て、
うん、
はぁみたいな、
わけえなって、
これはいいから別に演奏してほしいんだけどねみたいなそういうテンションで見てるっていう、そういう夢
厄介ファンになっちゃった、
うん、すごい、だから鍋さんのビーズになんか思い入れあったんだ、旧ビーズね、
あ好きだ
けどね、新メンバー入れる前の、うん、
まあ認めない
よ、旧体制のビーズに、うん、あそんな思い入れあったんだと思って、うん、っびっくりした、
やっぱシャウト系はいらないし稲葉さんにやってほしいねやるなら
、うん、確かにね、まあ、なかなか奪ってたからねそのパートを、
ま
な
かな、
いやなかなかパートを奪ってた、
あ
その、
うん、デスボイスね、あ持ってってた、もうビーズじゃないよ、
そうで結構デスボイス目立っちゃってたから、
うん、
そうっていうのを見たね、
ギターとボーカルですらもう意地から強いから、
うん、
そっから入れないでほしいね、やっぱり
そうか、うん、そう強い思いがあってああいうことになっちゃ
う、そうだね、今ちょっとついカットなって
反省してる、今となって反省してる、
今となって、はい、すいません、でも大変申し訳ございませんでした、
そうだね、その時もし一緒にねライブ参加されてた人がいたら、うん、あの時のね騒いでたのがナベさんでごめんなさいっていう、はい、
申し訳ございませんでした、
はい
はい、
っていう話でした、う
ん、わしはね発言でね、うん、覚えてないんだけど誰から怒られてたことだけ覚えてる、
あ本当
それかな、セキュリティかな、
確実に正夢になるよそれはでも誰かに怒られるって
誰かに怒られた、
それも
なんかね多分平田先生なんだよな、
あそうなんだ、
うん、なんか怒られてた、すげえブーブーやつ、
屈辱だね平田先生に怒られ
て、ブーブーやつなんでと、
なるほどね、
なんか、うん、よくなかった夢だったことは覚えてる、
皆さん正夢見られましたかね、
うん、正夢初夢
分かんなくなっちゃう、初夢ね、初夢見たかなっていう、
一富士見たかね、
三夏日
まだ一個も出てきてないね、
ああそれ夢で見るといいって話か、
うん、
縁起のいいってやつね、
そうそうそうそう、出ることあるかい富士山とか、
うん、
富士山は
鷹は無理だね、
鷹
が
見たことないもんそもそも、
うん、
イマジネーション湧かないもん、
鷹が出る夢に出ることはまずないね、
多分鷹だと出てきたでしょ、
わしとさ区別がつかないよ
そうそう、
鷹だとは思わない、だから、うん、まあ那須か富士だね、
那須は料理しないからな多分、那須が出てくる、
でもなんか那須の天ぷらだから食べて美味しいと思った次の日とかに
縁起いいじゃん、そば、うん、とか
とかね、実家から大量那須が送られてきた後とかに、うん、那須の夢とか見るかもしれない、
枕の下に入れて寝ればいいのか、
そうだね、富士って富士山、
うん、でそもそも山が出てきたことない夢に、
そうかもね、だしその山が出てきたとしてそれが山が 何山なのかっていう、
うん、
そういう話にならないよね、夢の中のディティールだと、
いやそうだって富士山だってさきっと出てきてほしいのはあのさ白い
あの感じでね、
絵に描いた富士山、
あの絵に描いたね、
富士山歩いてるとかじゃダメで
しょ、そうこれ今富士山歩いてますとかじゃないよね、うん、多分まあそれでもいいんだろうけど、
後ろからこう太陽が昇ってきて
その感じだよね、で無理だね、そんなにないね、
いや相当な相当縁起いいだろうね、
うんそうだね、
うん、
だからナスだな一番可能性あるのは僕にとって、
うん、
ナスの目はなんか いつか見れそう。
でもあれ切ってちゃダメでしょ、きっと輪切りとかじゃダメでしょ。
え、ダメなの？つるんってしてる。
バナナ状のバナナ状
どういうこと？あのね、
あのナスその
まま八百屋さんにある状態で。それしんどいね、確かに。
運気悪いんじゃない？きっと切っちゃう。輪切ってたの。
いや、そんなことないよ。
まあ、おひたしぐらいなセーフかな。
寒くない？これ冷風ついてる。
すごい寒い。
ちょっと終わったらこれ暖房見るわ。
はい、ということで皆さん初夢いかがでしたでしょうかというお話でございます。では今週以上です。また聞いてください。さよなら。
さよなら。